総務部情報管理課には夕方になった現在でも県警の捜査員が入り、パソコンや書類を調べていた。佐竹はその中で捜査員の対応に追われていた。外部から金沢銀行のシステムにアクセスする方法はどういったものが考えられるか。システムに入り込んで情報を書き換えるには何が考えられるかといったことを延々と佐竹は捜査員に聞かれていた。しかし捜査員にいろいろと説明をするも、彼らはどうも IT に関して疎いらしい。誰かその手のことに明るい人間がいればすぐにでも説明は終わるのだが、所轄の金沢北署捜査一課には対応する捜査員がいないようである。
佐竹、
聞き覚えのある声が聞こえた。
部長。
振り返った先にはポケットに両手を突っ込んで佇む山形の姿があった。
大変なことになったな。はい、部長も大変でしょう。ああ、うちの管理責任も問われるわ。もちろんお前の上官もな。
情報セキュリティを破られたために人事情報が改ざんされたのは言うまでもない。佐竹は今回の事件の第一義的責任はやはり自分にあるのだと痛感し、肩を落とした。
まあ今はそんなことはどうでもええ。
え？
今から俺が総務部長へ。お前もちょっとこっち来いま。
山形は佐竹に向かって手招きした。佐竹が向かった先の経営企画部には、総務部の課長連中と次長のマットーが集まっていた。金沢銀行総務部は佐竹が属する情報管理課のほか、事務管理課、事務企画課、金融商品管理課の3つのセクションがある。それぞれ上官、事務官、事務機、金官と略して呼ばれている。上官は佐竹、事務官は常見、事務機は宝部、金官は塩田である。皆、佐竹と同世代の40前後の人間。これら課長連中の仲は悪くなく、常日頃から仕事の上で連携をとっていた。彼らは佐竹の暗い表情を見て、その心中を察していたようだ。五人を前に山形は座り、口を開いた。
俺が暫定的に小松部長の後を引き継ぐことになった。当面の間よろしく頼む。
守衛殺害と部長の訃報を受けて、総務部は混乱していた。大将を失った組織というものは、こんなに脆いものか。次長のマットーは総務の実務を長年経験しているが、決断する立場にない。そのため、今朝から、今まで全ての事柄を常務の小堀に伺いを立てて課長たちに指示をしている。機動的ではない。全てが後手だった。朝からのさまざまな調整のため真っ当の疲労度合いはひどく、総務部のこの思わしくない状況を回復させることは急務だった。主を失った総務部に暫定的であれども、長をいただくことになった彼らは、内心、安堵しているようだった。
小松さんの葬儀は、小堀常務が葬儀委員長になって全部段取るから、お前らは何もせんでいい。自殺ってことになっとくから、あんまり公にせん方がええ。内輪でひっそりとした葬儀にするやろ。お前らはそこに参列するだけにしとけ。
部内の社員はどうしますか？
マットーが山形に行った。
今日のうちに電話で連絡しといてくれ。あほやけど、部内に留めるように。
じゃ、 営業店には発信しないということでよろしいでしょうか。
小松さんと個人的に親しいやつはどっかから伝わるやろ。こっちから知らせる必要はね。むやみやたらに全社員の不安を煽る必要はない。不法と葬儀に関しては常務と契機でやる。
わかりました。山形はさてと言ってマットを見た。
次長、今日ここにみんなに集まってもらったには別の理由がある。
はい、そこを私も気にしております。山形はうなずいた。
人事は景気が管轄しとるが、システムの運用は総務や。このシステムについて社内でも調べたいんや。
と言いますと？
今はセキュリティの不備とかの話はせん。誰がいつの段階でうちの人事情報を書き換えたんか突き止めたい。
しかし、システムは今警察の手が入ってるんで、端末を触ることはできませんよ。
ああ、まっとう事情。バックアップとかでデータを復元とかできんがんくや。
最近のパソコンは定期的に何もせんでも、外付けのハードディスクとかに自動的にバックアップ取るとかって聞いたことがあるぞ。まあ確かにそれと似たようなものはあります。でもそれも専用の端末を使用してのみのアクセスが可能なんですわ。山形は腕を組んだ。
ちゅうことはあれやな。外部からうちのシステムに入るのは不可能だってことや。
ええ、物理的にそれは不可能です。うちの人事情報が書き換えられるとすれば、そうですね、内部の犯行としか考えられんがじゃないですかね。外部からのハッキングは不可能です。
ちょっと待ってください。
佐竹が口を挟んだ。
次長、次期導入システムのデモ機ってあったんじゃないですか。
そうや、それがあったわ。
なんやそれ。
あ、部長もご存知でしょう、うちのシステム変更。
ああ、聞いとる。
それのデモ機がありますよ。でも部長のキャビネットに入っとるんで鍵がかかっております。
なんや、それがあればデータの復旧ができるんか。
ええ。
鍵は
部長と私が持っとります。でもほら、警察がね。
総務部は現在捜査関係者以外立ち入り禁止である。そこに堂々と立ち入って何かの探し物をするのは不自然だとマットーは言った。しかし何事にも機というものがある。根拠はないが、このデータの検証は自らの手で早めにやった方がいい気がする。何とかできないか。そう山形は言った。
そうだ。
皆が佐竹を見た。
仕事がありますよ。
何？ん？仕事？
ええ、確か警察から紹介があったはずです。
佐竹は昨日対抗する間際に警察からの捜査関係事項紹介書のファックスが送られてきていたことを思い出した。あの時は事務官も部長も次長も皆が帰っていたので、週明けの対応にしようと判断した。しかし、期せずして今ここに総務の管理職が皆いる。この仕事を名目に総務部への立ち入りを申し出れば、彼らも入室を許可してくれるだろう。ということで佐竹は一旦総務部へ戻り、捜査員に仕事のファックスを確認したいと言ってファックスの方へ近寄った。
あれ？
廃止トレイに手を突っ込んで受信ファックスの束を確認するも、昨日佐竹が目にした捜査関係事項紹介書は発見できなかった。
どうしました？
捜査員が佐竹に声をかけた。
あ、いや、確か昨日警察からファックスが届いていたと思いまして。
紹介書ですか？
ええ。
捜査員は他の人間にファックス用紙について尋ねた。しかしここには捜査には何も関係がないものばかりだということで、何も 手をつけていないそうだ。
おかしい、絶対にあった。
おかしいな。
すいません、自分の思い違いでした。キャビネットの中にしまってたんでした。
そうです、そうです。ちょっとそこだけ確認させてもらえませんか。捜査員は渋々ながらも警察からの紹介書のことなのですぐに確認してくれと言った。佐竹は真っ当から預かった鍵でキャビネットを開けて、そこに保管されていたデモ用のノートパソコンを確認した。
これおかしいな。俺の思い違いかな。
思い違いでしょ。そんな紙なかったって言ってますよ。
捜査員はこちらを見ていない。佐竹の独り言に適当に受け答えしている。
すいません、ちょっとトイレ行ってきます。
そう言って佐竹は捜査員に隠れてパソコンを抱え、そそくさと総務部を後にした。山形たちが待機する経営企画室へパソコンを持ってきた佐竹はすぐさまそれに電源を入れた。
お前仕事早えな。
次長のマットが驚きの表情で佐竹を見た。
警察にはトイレに行ってくるって言ってあるから、次長ちょっとバトンタッチしてあっちの方対応してくれませんか。ああ、俺下痢がひどいみたいってことにして。
ああ、わかった。
マットは佐竹の代わりに総務部へ向かった。佐竹はパソコンが起動するまでの合間に深呼吸を何とかした。
佐竹、紹介書は？
事務官の常見が尋ねた。
なかった。
え？
なかったんだ。昨日帰る前に絶対にこの目で見たんだ。なのにそれがない。
どういうことだよ。
わからん。警察にも聞いたけど、そこには触ってないって言うんだ。
まさか、ひょっとしてそれが東堂とかってやつの？
かもしれんな。
山形は顎ひげをジョリジョリとさすって眉間にシワを寄せた。
佐竹、そのことは警察は知っとんか？
わかりません。パソコンが起動した。佐竹は起動画面に表示されるユーザーネームとパスワードを手慣れた手つきで入力した。
部長どうします？ああ、ほんなら、とにかくいつの段階で俺の情報が書き換えられたか知りて。
佐竹は経営企画部にLANケーブルがないか山形に聞いた。しかし山形はどうもその手のことには疎いようで、何がLANケーブルなのかわからない。佐竹の問いを補足するように金管の塩田が山形にLANケーブルというものはこういうものだと近くのパソコンに刺さっているケーブルを指して説明した。山形はその手の備品は経営企画部の次長に管理させているという。これでは拉致が開かないということで、塩田は山形からキャビネットの鍵を預かり、宝部と一緒に手当たり次第部屋の中を調べた。話がわかる人間がいるだけでことは円滑に運ぶ。それを探すにはそうも時間はかからなかった。佐竹は渡されたケーブルをパソコンにつなぎ、サーバーへのアクセスを試みた。そして一体何をどうしているのか一般の人間にはわからない操作をして、金沢銀行の人事情報にアクセスした。画面には経営企画部の人間の名前が並んでいる。あいうえお順のそれを部屋にいる人間全員が見た瞬間、沈黙が流れた。
東堂なんかおらんな。
山形が沈黙を破った。
佐竹、これはいつのデータや？
現時点でのデータです。7月13日土曜日15時44分現在のものです。
佐竹は山形有常の名前をダブルクリックして
彼の詳細情報を表示させた。
何も変わっとらんの。
守衛は東堂という人物を照合し、小松に彼を校内に入れてもよいか確認している。山形のデータが東堂に置き換わっていないのはおかしい。佐竹は昨日の正午時点でのデータを復元した。しかしその画面にも東堂の名前はない。佐竹は正午から1時間ずつ時間を進めてデータの復元を試みた。15時のデータを復元した時のことである。
これか、
山形が言った。佐竹は東堂のデータをダブルクリックしてその詳細情報を表示した。守衛が東堂という男の存在を確認する一番の手がかりは顔写真。少なくともこの写真の男に似た男がその日金沢銀行に来た男である。画面に東堂という男の顔写真が表示された。弱い50代後半と思われる男。メガネをかけた神経質そうな感じが写真からも伝わってくる。彼の表情はいかにも銀行員といった風貌そのものだ。
誰やこれ。
わかりません。
佐竹はとりあえずその写真をコピーしパソコンの中に落とし込んだ。そして東堂のデータが山形のものに戻された時間を探るために再びパソコンを操作し始めた。
佐竹、昨日の15時の頃ここにアクセスしたパソコンは特定できるんか。
それには時間がかかります。
どれくらいや。
やってみないとわかりません。運が良ければすぐにでも見つかるでしょうし、運が悪ければどれだけ時間がかかるかわかりません。
そもそもその手の操作は警察がやっている。ここで彼らと重複する作業をして無駄な時間を費やすよりも何か身のある情報が欲しい。佐竹のそばにいる事務企画課の宝部はそう考え視点を変えることを試みた。
なあ佐竹、話は変わるけど捜査関係事項を紹介しようっていうのは誰のことか覚えとくか。
確か近藤さとみって書いてあったと思う。
それがないんやな。
そう。
ってことはひょっとするとそれが犯人が消したい情報なんかもしれない。
確かにそうや。宝部の誘導に常見が同調した。
佐竹、顧客情報のアクセスはこのデモ機でできるんか。
ああ、できるよ。ちょっとその人間調べてくれまいや。
わかった。これが終わったらやってみる。
佐竹がエンターキーを軽快に叩いた。
昨日の23時50分に山形部長に戻っている。
今回は後半に続きます。